理事長を務められ、現在も原爆による後遺症難に苦しむ被爆者の援護や研究にご尽力されています。高校の時から平成29年には広島市より広島市民賞を受賞されています。それでは熊野先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
後ろの方、聞こえますか？聞こえますか？はい。今日、ずっと、勉強しっぱなしで、お疲れだろうと思います。でも、もう2時間、頑張りましょう。私に与えられた、テーマは、人体の提供ということで、それをできるだけ分かりやすく解説して皆さんにお見せしようと考えております。この抱える人がカラーできれいに提供してくださっているので、この点、後から理解するのも、分かりやすいんじゃないかなと思います。ぜひ、実体経験に関してはあまり、こう言っていますか、話し合いというのはないと思うんですね。参考にしてください。ただ、もう一つは、いろんな証言というのがなされていますけれども、その証言は、ほとんど、1ヶ月以内ぐらいの、それと1ヶ月ぐらいの、あるいはせいぜい2、3年、先ぐらいのところの教育が多いと思いません？ですよね。私はそうじゃなくて、52年同じ人と付き合ってしまって、だからその人の生涯を見てきているものですね。で、その生涯から見たらどういうふうなことになっているかということを、ぜひ理解していただきたい。で、その目線で証言される方の当時の様子を聞き、そして理解をしていただければありがたいと思います。じゃあ進みましょう。で、皆さんにもお願いしてましたけど、YouTube でご覧になった方、総論というのをね、これをご覧になった方は手を挙げてですね、半分か 40% ぐらいですね。そうですか。私は読んでいただいてしているつもりで、ずっとまそうと思ったんですけども、そのお互いをね、おしゃれをずっともそうと思ったんだけど、ちょっとこう細かく言わなきゃいけないところがあるかなと感じました。今の手を挙げていただいたんですね。それはどういうことかというと、ここでですね、原爆症の総論ですから、全体的なことを話しています。その人たちがどう、基本的な原爆というものからどういう障害が出てきてというようなものを38分でかかになってますけれども、それをですね、今日帰ってからでもいいからぜひ見てください。ぜひ見てください。これです。それで2番目にですね、お話ししようと思うのは、実際の健康障害ですけれども、どういうふうな普及があったのか、特にこれは放射線をたくさん受けた方について研究しないと、本当の放射線の影響というのは分からないということですね。私がまだ医療部の5年ぐらいの時ですけどね、一生懸命研究したんだけど、データが出なかった。
なぜかといったら、それは臨時の家で被爆者という突然とした感じでこう捉えていろいろ展示しよった。でもある程度、700メートルで被爆した兵隊さんがおられましたね。その方の検査をしたときにびっくりしました。あっと思ってね。それがきっかけで、それだけ天井の高い近くで亡くした人を極めないと本当の骨線の影響というのは分からないというのを分かったんです。それで、これはこの骨線の影響として500メートル以内で奇跡的に助かった人たち78人もおられるんですけども、その人たちについてもともと協力をさせていただきました。その結果をお話をします。で、その中の何人だったについては生涯にわたってどうだったかということを3番目にお話をします。はい、これは結局は原爆というのは非人道性のものだよということをね、人の人生をたびたびにしちゃうということですね。それをお話したいと考えています。さて、放置性といってもなかなか見えないし、で、わからない本体が何だかわからない。それで、一番わかりやすいのは音で聞こえるんですね。音で聞こえる。それで、こういう小さなもの、これ福島の調査に持っていったものですよね。超高です。非常に分かりやすい。そしてカウントもこう、これ。今回お話をしているのは、一旦何か起こった時にですね、自分の身にどれぐらい持っているか分からない。分からない。お上が言っているのは本当かどうか分からない。そうでしょ。彼は東北の方に行ってるのに、そちらの方に逃げなさいって言ったじゃないですか。この間福島でこれを。同じことですよ。だからそういう時には、自分たちでできるだけ、調べるということが大事です。で、特に普通もう、例えば1ヶ月くらい経った、あるいは3ヶ月経ったことで、もうきれいになりましたよと言われるかもしれないんですけども、道路の真ん中はきれいです。雨でなって。でも道路脇では、もうすごい、放射能が残っています。例えば、琴学校や中学校の体育館の裏にですね、あるあたりの水を側溝なんかもそうですし、それから、道のどこにある草むら、そういうところ、それから、やぶの中、もうそういうところにありますずっとありますからね。そこ、自分の家の周りをできるだけ測定にしていくということですね。ここぐらいの、こういうのは非常に危険なところです。でも、道路の方ではこれぐらいな。これはバックグラウンドですよ、今、ここの場所に。テイクマッチ、ありますけどね。でも、こういうのが、いろんな草むらに行ったら、いっぱいこう溜まって。まず、私が言いたいのは、音で聞いてキャッチするということをぜひ覚えておいていただきたい。他にもう一つは目で見ることですね。目で見るということは、我々が普段見ているのは可視光線のことですね。この波長で。で、一部の放射線というのはガンマ線とか X 線というのは波長なわけです。我々のところに目に見えないところに、そういうのが思わぬところで目に見える それはこれです。福島で事故が起きたときに、その、この千葉県の先生がなんかあの黒い帽子があるですね。こんなのは普通ないわけです。あれが普通ってなんだろうかと思って、やっぱり観光しているということはすぐ分かるんですね。福島事故の時にはあのもういろんな、地理とかそういうものが飛び回っているわけです。千葉がある病院の、大体病院の地下に、あ、遠距離ってありますけど、地下のレントゲン室で、しかもボックスの中に出てる、そのボックスの中のフィルムを使って、こういうのが出てきたんです。それで、フィルムが、それは、遮光としてですね、うちの血管見てありますね、あれは、原発事故の地理によるものですよというのを1ヶ月間出してました。これですね。これはこういうのがずっと混んでいるんで、あのキャボだけ静岡のトラだけ、あそこでも同じようにあのカウントは出て、 お茶のハンパイアが中心になると覚えてますか。相当、相当小さな区間で長さって言ってるんですよ。結果的に測定できるんですけどね。そういうふうなことがあるということ、これも放射線でも目で見ることができるよという例でしました。でさらに追加すると、あの近辺の回った車のジェネレーター、空気交換するジェネレーターが数手出す、チリを出してる。だから溜まっちゃう、ジェネレーター。で、ジェネレーターがすごいんですよ。で、結果的に240台ぐらい、後から気がついて、240台ぐらい回収したんだけども、全部は回収できなかった。というのは、それが、どっかに、日本国内のどっかに車出して利用されておったということになる。見えないけども、非常にそういうことを想像しながら、放射線の時ですよ、放射線の時はぜひ想像力を働かせてもらいたいと思います。というのはね、僕は、あの、阪神・淡路震災の時に、こう、地震でバーッとこう倒れた。家が倒れた。家族の人があの心の中で一生懸命家族を探して助けた。その映像を見て、あれこの中にこういうのがあったらどうなるの？というのも広島も同じじゃないか。というのが1996年の時の僕の気づきです。だからこうしてるのが長い間本当に恥ずかしながら研究しているけれども、一番身近に感じたのは、阪神・淡路の時のあの誇りですよ。あの誇りで、あっと思った。そういう、その、イメージというか、想像力が、これからもお話しますけれども、想像力が相当たくさん必要になってきますよ。それちょっと覚えておいていただきたい。で今 目に見えるっていう話をしますけども、目に見えるのにこれはあの特殊な、放射性物質ですけども、第二次世界大戦の時にあのハモってませんよね。なんか聞こえますよね、
はい、
第二次世界大戦の時には鉄砲玉が頭に入っちゃって頭の中にあるけども、どこにあるかわからないですね。裏側の中を持っていかない。それで、ね、血管投影で、こう、するのに、こうやって、取り入れるっていうのを使うんです。 これを使って手術したらいいけども、40年、50年経って、それは異物ですからね、いらないものですから、肝臓でどんどんどんどん排出されていくわけですよ。で、これは肝臓の細胞です。で、それが、その、もうね、レントゲンフィルム、胸のレントゲン。胸のレントゲンをポッと見たら、肝臓のところにプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチと映ってるの。あ、これは戦時中にあれを検査を受けた人だなと分かる。それが全国で500人近くに。そんなのに実際に解剖をされたのが200人近くおられる。そういう人たちの中の一人で、
むしろ彼から言ってたんですよね。彼が来ないように、これ、小学校はもう、
骨格だけになっちゃって、これ 2.8 キロ、で、それぐらいシャワーにいる。というのがあるからわかるんですけども、爆発して、クルクルのところに、うわーっと上がって、でここを一番最初はこう行きますけど、その後、うわーって行きますからね、2回合う、強い力に、から変えてますから、周りの人も、徹底的に食べられたやられちゃうということになるわけですね。それが原子爆弾ですね。実際には、広島の裏は、60キロぐらいだった。で、実際には使われたのは60分の1で、900グラムだけだが使われたということですね。で、その残りは150センチメートルとなって、クロラルの回があって飛び散ったということですね。あと、ご覧になってください。で、これは、クロラル、有名な写真ですね。まあ、これをどこまで、どれを説明できるかですね。3つの通りになっているというのは分かりますね。うん、で、これが写真を集めてですね、見てみると、炸裂して2、3分後に肉まり鏡という、ところ、15キロぐらいのところですね、山田さんが。それから20分後には、2つの層がこう出てきてですね。で、この有名な写真は、エノラ・ゲイの一番後ろにおる狙撃手ですね、歩行手というか写真を撮った。で、しかも距離は、高度9000メートルで、南方約80キロ。だから、舞台島よりもまだまだ向こうの方ですね。の80キロのところから写真撮った。時間と、距離が明確な、高さが9000メートルを飛行してますからね、その位置と一番分かりやすい、もう一つはですね、この一番上のところがヘラベッカイですよ。それからこう燃え盛るのに回る、ここにならないといけない。なってない。なぜか。1万6000メートル上は成層圏でもう常に空気が流れてるんですよね。その上には行けないんです。行けない。層があるから、空気の流れがあるから。だから、この原爆雲は1万6000まで上がったということ。広げたでしょ。1万6000メートルまでしか行けないんだから、地層的に、地層というか、地層的に。で、その中に3層になっていて、で、そのいずれもですね、一番上は、600高度で爆発して、いろんな核分裂性生物を含んでますし、次の友達は、さっきお話したように、一旦爆発して、ダーンと地上に行きますね。その時に、その外の何百分秒前に、光が、中性子が、ガンマ線が地上にある、月とか、金具ですね。もう当時いろんなものがあったわけですね。生体用のやつとかですね、そういうものに放射化、放射線で浴びさせてるんですよね、金属が。で、それをやった後に今度は風がバーッていくと、風のちょっと遅いんですよ。それで地を張るように向こうに行って、だって4キロでも、割と地点にもよりますけども、最低4キロぐらいはだーっと行って、
それまたぐわーっと上が中空になりましたからね、空が上がっていくという格好で、その小説家が出てきてある。その次に、2、30分後くらいから火の手が上がって、だんだんだんだん燃えたから、1時間くらいの時に火の玉が、数時間が旋風が起こったんですね。で、川を渡ったっていうんですね、その柱が、火柱が、駅前のところですね、前に。あるいは本館のところにも火柱がこう飛ぶんちゃう。それだけ強い熱でやられてますから、一旦火がついたらもう乾燥しきったものの中に火がついているから、わーっと燃えた。それが広がる、熱が出ているから。そういう状況で、その中にも放射線物質が流動放射線を取り入れたということです。で、厚労省は、被爆者のをですね、4つのタイプに分かれています。どうでした ?4 種類ある。被爆者に。みんなに同じタイプ被爆者と思う。決してそうじゃないですよ。一番最初の、今から4つ言いますけども、被爆者です。この600メートルのところで、先ほども話したように、1秒以内にバーンと落ちてくるのが、この中性子と岩盤石なんですね。で、これ、第2に、中性子と岩盤石ですね。で、地上にある砂とか枯れ、木の中にシリコンの子がとかですね。マンガンとか、細かくは、そういう分子がいっぱいある。もちろんメタル、金属片もあれば、鉄筋コンクリートなんていうやつが付いてあるし、波や釜、鈴、そういうのもあるわけですけども、そういうのをいっぺんに中性子が当てるんですね。当たったところから、ガンマ線が出るから、近くに次のタイプですけども、これ第一のグループは、直接、ガンマ線や中性子線に当たった人というのが上限です。直接当たった人。それが第一のグループです。その次は、さっき今お話しておいた、中性子、上から降ってきた中性子が地上にある金属に当たると、ガンマ線を出すんですね。中性子っていうのをやれて、分子的に、ちょっと細かくなってから言いましたけども、ガンマ線をどんどんどんどん発するようになるんですね。地上にある金属に行くからね。で、後から市内に入ってきた人はですね、それに当たっている。で、これを第2のグループは、入信被爆者です。入信被爆者。こういう、ガンマ線に当たった人、家族を探しに家を、あるいは土地をこう見て回った時に、誇り、そういう、ちょっとあれに物から、直接受けているわけです。これを第2グループ、次が第3グループが、兵隊さんを助けた人ですね。そういう人たちは誇りの身になってますし、バッグ、金属を持っているバッグ、誇りの身というのは誇りの身の中に放射化しているものがあっちに見ていることですよね。そういう介護をした人が第3グループ。で、その次が、第4グループは、第1、第2、第3グループの、お腹の中に起きた人ですね。それが第4グループ。次の年の5月31日までに生まれた人。それから妊娠中で、妊娠中で。